第一ペテロの4章の1節をお開きください。この手紙は迫害によって国外に散らされ苦難にある人たちを励ますためにペテロによって書かれた手紙です。彼は前回の箇所でキリストの苦難からそして神の右の座栄光の座に着くまでの話をして彼らを励ましました。キリストは私たちの罪のために死なれました。正しい方が私たちの身代わりとなって死なれました。それは私たちを神の身元に導くためでした。そして聖書の示す通りに3日目に死人の中よりよみがえられました。しかしキリストは肉体を持ってよみがえられる前その霊において囚われの霊たちすなわち悪霊たちのところに行かれ裁きの宣言勝利宣言をなさいました。キリストは罪に対して勝利され死に対して勝利されそして悪魔に対して勝利されました。それからキリストは天に昇り神の栄光の右の座にお着きになりました。右とは力とか権威を象徴するものでした。私たちが見えているこの世界、そして私たちが見ることの霊の世界、すべてにおいて最高の権威のに座っておられるお方、すべての名の上の上におられるお方、この方が私たちの信じている主イエス・キリストです。でこのようにキリストは苦難の後にすべてに勝利され栄光の座にお着きになったことをペテロはこの手紙の人たちそして私たちもそのことを学びました。同じように私たちも苦難に遭いますがさまざまな苦難があります。学校で職場で家庭において人間関係経済的なこと病気のことあらゆる苦難がありますがしかし励ましは苦難の後にキリストが勝利されたように私たちも同じように苦難の後に勝利することをペテロはこの箇所において教えました。今日の箇所 でペテロはキリストを信じた者は罪から離れることそして罪の生活をやめるべきであることを教えています。一緒にそのことを学んでいきたいと思います。4章の一節のみをまず一緒に朗読したいと思います。第一ペテロの4章の一節ご一緒にどうぞ、はい、このようにキリストは肉体において苦しみを受けられたのですからあなた方も同じ心構えで自分自身を武装しなさい。肉体において苦しみを受けた人は罪との関わりを断ちました。このようにキリストは肉体において苦しみを受けられたのですからとは前回学んだ3章の18節から22節のことです。特に18節のことを言っていると思われます。キリストは私たちの罪のために苦しみを受けられ十字架で死なれました。正しい方、罪のない方でした。その方が私たちの罪の身代わりとなりました。キリストが肉体において苦しみを受けられたのは何のためでした。目的は私たちを神の身元に導くためでした。すなわち私たちが罪から救われるためでした。私たちはこのキリストを信じて罪から救われました。私たちが救われたのはキリストが私たちの罪を負って死んでくださったからです。それなのに罪を楽しむことができるでしょうか。できません。もしキリストを愛するなら私たちは罪を憎むはずです。罪を避け罪と戦い罪の生活をやめるはずです。なぜですか。キリストが苦しみを受け死なれたのはあなたの私の罪のためだからですね。ですからペテロはここであなた方も同じ心構えで自分自身を武装しなさいと勧めています。武装するっていうのはこれ軍事用語で兵士が使う武器のことです。武器は戦うために使います。なぜ武装する話をペテロはしているんでしょうか。私たちの信仰生活は戦いだからですね。 いろいろな戦い問題がありますけれども、聖書は実を言うとそれは表面の部分であって、私たちの戦いは人との見える世界の戦いではなく、見えない世界、霊的な戦いであると言っています。すなわち私たちの肉の欲の問題があります。肉の欲との戦いであり、また悪魔との戦いです。人はそれぞれ自分のさまざまな欲望に惹かれ罪を犯します。肉の戦いがあります。肉の欲との戦いがあります。また悪魔はさまざまな問題を利用して私たちをどうにか神の愛から引き離そうと試みます。私たちの思いの中にいろんな否定的な思いを与えるわけです。なんで信仰を持ってのこんな苦難があるんだろうか、なんでこうならなければならないのか、神は私を愛していないんじゃないか、自分で思っているようですけど、実を言うとそのように吹き込む思いがあるわけです。こんな問題があるのはあなたが神に愛されてないから、あなたはクリスチャンなの、なんでこんななの、ああなの、こうなの、私たちを責めるものがいるわけですね。聖書は悪魔は私たちを責め立てるものであると言っています。そして私たちを責め、私たちにこの神に対する疑いを持たせて不信仰にしていくわけです。神を信じないように、神に信頼しないように、そして元の罪の性格に、生活に引き戻そうとしていきます。ですからここでペテロは武装をするように言ってるわけです。武装しなさい。何をもって武装するように言ってますか。同じ心を構えて言ってます。誰とですか。イエス・キリストと同じ心を構えですね。イエス様は神が人となって来られた方でした。肉体を取って来られたお方でした。肉体において人としてイエス様はどのような心構えで生きたのでしょうか。私たちはその心構えを見習うようにペテロは言ってるわけで、フィリピの2章にそのことが書かれてます。ちょっと開いていただけますか。今のところ押さえていただけますでしょうか。フィリピの2章の6節、私の聖書では384ページです。キリストは神の見姿である方なのに、神の在り方を捨てられないとは考えず、ご自分を無にして使えるものの姿をとり、人間と同じようになられました。人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われました。9節一緒に朗読します。はい。それゆえ神はこの方を高く上げて、すべての名に勝る名をお与えになりました。イエス・キリストは父なる神の御心に従って生きました。そしてご自分を低くし卑しくし、すべての人に仕えました。さらにすべての人を救うために十字架で命をお捨てになりました。イエス様は弟子たちにマルコの8章34節でこう言われました。誰でも私についてきたいと思うなら、誰でも私についてきたいと思うなら、自分を捨て自分の十字架を追い、私についてきなさい。自分を捨て自分の十字架を追い、私についてきなさい。私たちはこの同じ心構えが必要です。キリストが父なる神の御心に従ったように、私たちも神の御心に従って生きるべきです。神の御心は私たちがキリストに習って、あらゆる行いにおいて聖なるものとなることだと1章の15節で学んだ通りですね。そしてキリストが人々に仕えたように、私たちも人々に仕えて生きるべきです。さらにキリストが十字架で死なれたように、私たちも自分の十字架を追うべきです。イエス様は自分の十字架を追い、私についてきなさいと言われました。自分の十字架を追い、ルカの福音書には、日々自分の十字架を追い、私に従いなさいと書かれています。日々自分の十字架を追うように。どういう意味でしょうか。十字架を追うっていうのは。ネックレスをするわけではないですね。言うまでも。十字架というのは当時の 処刑の道具です。十字架の意味は一つしかありません。死ぬっていうことですね。十字架を追うっていうのは死を意味します。日々十字架を追いなさい、死になさい。毎日死ねるわけないわけで、何人死ぬんでしょうか。私たちが罪に対して死ぬことですね。以前は罪に対して生きていました。罪を楽しんでいました。罪の生活に溺れていました。しかしもうそうではありません。私たちは自分の十字架を日々追うわけです。死んだものは反応しません。私たちが罪に対して死んだことを認めるならば罪に反応しません。パウロはそのことをローマの6章、ちょっと開きましょうか。ローマの6章を開いていただけますか。6章の1節から、私の聖書では297ページです。そのことをこのように彼は言っています。それではどういうことになりますか。罪が増し加わるために私たちは罪の中にとどまるべきでしょうか。以前は罪の中にとどまっていました。しかし今は絶対にそんなことはありません。罪に対して死んだ私たちがどうしてなおもその中に生きていられるでしょう。それともあなた方は知らないのですか。キリストイエスにつくバプテスマを受けた私たちは皆その死に預かるバプテスマを受けたのではありませんか。私たちはキリストの死に預かるバプテスマによってキリストと共に葬られたのです。それはキリストが父の栄光によって死者の中からよみがえられたように、私たちも命にあって新しい歩みをするためです。もし私たちがキリストに継ぎ合わされてキリストの死と同じようになっているのなら、必ずキリストの復活とも同じようになるからです。私たちの古い人がキリストと共に十字架につけられたのは罪の体が滅びて、私たちがもはやこれからは罪の奴隷でなくなるためであることを私たちは知ってます。死んでしまった者は罪から解放されているのです。私たちがキリストと共に死んだのであれば、キリストと共に生きることにもなると信じます。キリストは死の中からよみがえって、もはや死ぬことはなく、死はもはやキリストを支配しないことを私たちは知ってます。なぜならキリストが死なれたのはただ一度罪に対して死なれたのであり、キリストが生きておられるのは神に対して生きておられるのだからです。十節一緒に朗読します。このようにあなた方も自分は罪に対しては死んだものであり、神に対してはキリストにイエスにあって生きたものだと思いなさい、思いなさい、認めなさい、そのように考えなさい、そのように考えて計算して生きなさい、そのような意味ですね。私たちはキリストを信じたとき、キリストと一つにされました。キリストが死んだとき私たちも共に死にました。古い人は葬られました。罪に対して死んだことを象徴する、それがバプテスマ、洗礼ですね。水の中に浸すのは私たちの古い人は死んでしまった。死んでしまったものは反応しません。罪から解放されています。自由にされました。罪に支配されることはありません。以前は罪に支配されてましたので、罪の奴隷でしたので、奴隷は主人の言うことを聞かないといけないので、罪を犯さなければならなかったわけですね。しかしそれに死んだわけです。解放されたわけです。もう奴隷ではありません。私たちは義の奴隷となりました。そしてキリストがよみがえった時、私たちもキリストと共に新しく生きるものとされたのです。古い人は死んで罪に対して死んだわけです。今は新しい人として生きるわけです。さあ戻りましょう。ペテロは同じことをこの4章で言ってるわけですね。一節の後半で、肉体において苦しみを受けた人は罪との関わりを断ちましたと言ってます。肉体において苦しみを受けた人とは、肉に、古い人に死んだことを意味します。私たちの肉、まれながらの罪の性質、古い人は神に従うことができません。肉体が悪という意味ではありません。私たちは皆生まれながらに罪を犯す性質を持って生まれてきました。しかしキリストが死んだとき、私たちの古い人は キリストと共に死にました。信仰によって古い人は死んだと認めるなら罪に対して反応しません。認めることなんですね。そのように考えることです。古い人は死んだので罪との関わりを断ちました。罪の生活はやめましたという。こうして2節、あなた方は地上の残された時をもはや人間の欲望のためではなく神の御心のために過ごすようになるのです。キリストを信じた時、私たちの古い人はキリストと共に死にました。古い人は死んだので罪との関わりを断ちました。罪の生活はやめました。そしてキリストと共に新しい人として新しく生きます。じゃあどのように新しい人は生きるべきなんですか。ペテロは何と言ってますか。もはや人間の欲望のためではなく神の御心のために過ごすようになるのですと言ってます。キリストを信じる以前は自分の欲望を満足させるために私たちは皆生きてましたね。自分のやりたいこと、自分の目に正しいと思うこと、その欲望に従って私たちは生きていました。信仰を持った後でもキリストに従わないで肉に従うときは、自分の欲望に従うときは、信じていると言いながら従うのは自分の欲であれば、以前と同じ失敗を繰り返してしまいます。私は救われてないんだろうか。信仰を持って悩む人の多くはそのことを理解してないと悩んでしまう。あなたがイエス・キリストを本当に心から罪を悔い改めて信じたのであれば、あなたは救われました。ただし私たちの人生の戦いがあるわけです。自分の肉の欲望があるわけですよね。そして新しく生まれたキリストと共に新しく生まれた自分がいるわけです。この戦いがあります。葛藤があります。それをよく理解することなんです。そしてそれに勝利していくことなんです。そのために武装をしないといけないわけです。そのために心構えをしっかりと持たないといけないという話をペテロはここで知ってしているわけです。パウロはそのことをローマの7章、今日は少し聖書を多めに開きたいと思いますね。どうぞ7章を開いていただけますか。彼も葛藤をしたようですね。7章の18節で彼はこのように書いています。ローマの7章、そうですね、15節からちょっと読んだ方が分かりやすいでしょうかね。299ページ、ごめんなさい、7章の15節ですね。私には自分のしていることが分かりません。私は自分がしたいと思うことをしているのではなく、自分が憎むことを行っているからです。もし自分のしたくないことをしているとすれば、律法は良いものであることを認めているわけです。ですから、それを行っているのもはや私ではなく、私のうちに住み着いている罪なのです。私は私のうち、すなわち私の肉のうちに善が住んでいないのを知っています。私には善をしたい、良いことをしたい、という願いがいつもあるのに、そうですね、それを実行することがないからです。私は自分でしたいと思う善を行わないで、かえってしたくない悪を行ってしまいます。皆さん、そういうことないですか。良いことをしたいのにしたくない悪を行ってしまう。もし私が自分でしたくないことをしているのであれば、それを行っているのもはや私ではなくて、私のうちに住む罪です。責任逃れをしているわけではなく、罪の問題を取り扱っています。そういうわけで私は善をしたいと願っているのですが、その私に悪が宿っているという原理を見出すのです。すなわち、私は内なる人としては神の律法を喜んでいるのに、私の体の中には異なった律法があって、それが私の心の律法に対して戦いを挑み、 私は体の中にある罪の律法の虜にしているのを見出すのです。私は本当に惨めな人間です。誰がこの死の体から私を救い出してくれるのでしょうか。25節一緒に読みます、はい、私たちの主キリストイエスキリストのゆえにただ神に感謝します。ですからこの私は心では神の律法に仕え、肉では罪の律法に仕えているのです。これはパウロが救われる前の話をしているわけではありません。救われた後の話をしています。信仰を持った後でも新しい人、キリストを信じて私たちは新しい人にされました。その新しい人の新しい性質と肉の欲望との戦いがいつもあります。じゃあどのように肉の欲望に勝利できるんでしょうか。パウロは惨めになりました。私は本当に良いことをしたいのにそれをしない自分がいる。肉の欲の問題があるわけです。どのように勝利できるのか。神の御霊に満たされて御霊に従って歩むことです。そうすれば肉の欲望に支配されることはありません。後で次のローマの8章を読んでください。そのことをパウロは書いています。肉との戦いはこの肉体を持って生きている間私たちは死ぬまで続きます。最後にあがなわなければならないのは私たちこの肉体なんです。あなたはイエス様を信じた時救われました。今も救われ続けています。でも救われているのにどうして私はこんなことをしてしまうんだろうか、救われてないんだろうか、そのように疑問を持ったことないでしょうか。救われているんです。でも肉の欲の問題があります。罪の問題がずっとつきまといます。許されましたけれども私たちは自分の弱さのように肉の弱さのように罪を犯してしまうわけです。肉の欲との戦いはこの肉体を持っている間ずっと続きます。何年信仰生活続けようがそれはいつでも起こるわけです。でも感謝のことに神は最後にはこの肉体もあがなってくださるわけです。イエス様は私たち同じ人となって来られましたね。それは私たちを罪からあがなうためでした。私たち同じ罪深い人の形をとって来られました。ですからイエス様が肉体をとって来られた時誘惑をお受けになったわけです。しかしイエス様は誘惑に打ち勝ちました。サタンの攻撃がありました。イエス様は全てに勝ちました。私たちは同じように死に向かいました。イエス様はその死にも勝利されました。そしてどうしました。復活されたわけですけれども肉体を持ってイエス様を復活なさったわけです。栄光の体を持って新しい体を持って復活されました。もはやそれは罪を犯すことのない体です。私たちもこの肉体が終わった時にその新しい体を神が用意しておられる。これが私たちの最後の贖いが成就する時なんです。その間私たちはその肉体の中にあって葛藤がいつもあるわけですよね。神の心を行いたい、御心を行いたいと一方自分の欲望があってそれがいつも葛藤、戦いがあるわけなんです。でも私たちはそれにやがて勝利をします。その時はキリストと会う時、あるいは私たちの肉体が終わった時に完全に罪との関わりが断ち切られます。今しばらくの辛抱であるわけですね。モーセはこう祈りました。詩編の90編で、私たちの弱いは70年、健やかであっても80年、健康であっても80年、それへ私たちに自分の日を正しく数えることを教えてください。そうして私たちに知恵の心を得させてください。知恵ある生き方は自分の命がどれくらいあるか計算して 今を生きることです。地上の残された時はそう長くありません。人生は短いです。あっという間に終わってしまいます。何のために生きるでしょうか。自分の欲望を満たすためでしょうか、それとも神の御心のために使うでしょうか。私たちいつも神の栄光のために生きることを選ぶ取るものでありましょう。さあ戻りましょう。3節、あなた方は異邦人たちがしたいと思っていることを行い、公職、情欲、水酒、遊興、宴会騒ぎ、忌むべき偶像礼拝などにふけったものですが、それは過ぎ去った時でもう十分です。私たちは自分の過去がどういう生き方であったか覚えておく必要がありますね。以前は異邦人たち、すなわち神を知らない人たちがしたいと思っている悪いことを行っていました。公職とはこれ性的な罪のことです。みだらな思いに絶えずふけることです。情欲とは公職と関連する性的な罪のことで、あらゆる悪の欲望のことです。水酒とは常習的に酒に酔っていることです。やがて身を持ち崩してしまうお酒はそのように人を破壊していきます。遊興とは飲み騒ぐこと、乱交パーティーのことです。宴会騒ぎとは乱交パーティーと同じことで、どんちゃん騒ぎをすることです。偶像礼拝とは言うまでもなく、まことの神以外のものを拝むことです。私たちも以前はそのような罪の生活をしていました。自分の欲望に従って生きていました。しかしそれは過ぎ去った時でもう十分です。そのようにペテロは言ってます。もうすでに十分に罪の生活をしました。もう二度と以前のような罪の生活に後戻りすべきではありません。なぜですか。これらの罪はすべて神が嫌うことだからです。神を愛するなら神が嫌うことを私たちも嫌い、やめなければなりません。ローマの13章、ここも開きましょうか。310ページです。13章の11節、あなた方は今がどのような時か知っているのですから、このように行いなさい。このように行うというのはその前の話ですね。愛することの大切さを教えています。もし隣人を愛するならば、勧誘しないし殺さないし盗まないし貪ることはしません。そのように愛っていうのは全ての律法を聖書の教えていることを、全うするものです。このように愛を行うように言って、そしてあなた方が眠りから覚めるべき時刻がもう来ています。というのは、私たちが信じた頃よりも今は救いが私たちにもっと近づいているからです。主が戻ってこられる日は近いです。夜は更けて昼が近づきました。ですから私たちは闇の技を打ち捨てて光の武具をつけようではありませんか。遊興、酩酊、淫乱、公職、争い、妬みの生活ではなく、昼間らしい正しい生き方をしようではありませんか。14節一緒に朗読します、はい、主イエスキリストを着なさい。肉の欲のために心を用いてはいけません。主イエスキリストを着なさい。古い服は脱ぎ捨てて、新しい服、イエスキリストを着ることですね。新しい考えで、新しいライフスタイルでキリストに従って生きること、これがキリストを信じた私たちにふさわしいものです。さあ戻りましょう。第一ペテロの4章の4節です。彼らはあなた方が自分たちと一緒にどう過ごした方法に走らないので、不思議に思い、また悪行を言います。皆さんどうですか。イエスキリストを信じた時、救いの喜びで満たされましたか。ある人たちは劇的に救われて、喜びます。 まあでもみんながみんなそうではなくして、あまりこの何も思わないっていうか、私もどっちかといえば信じた最初の時はほとんど感情的にはこれといって大きな喜びはありませんでした。もちろんふつふつとしたものはあったわけですけど、しかしこの聖書を学べば学ぶほど自分の罪深さがよく分かり、そしてこんな自分も救ってくださったこの神の救いの恵みを理解した時、本当に喜びで満たされ、その喜び今でも変わることはありません。自分が救われたことを本当に思うと感謝せずにはいられません。そして私たちは神は私たちを救っただけではなくして、御霊によって日々私たちをイエス・キリストの姿性質に変え続けてくださいます。罪が許され、そして救いの喜びを体験した人はもはや以前の罪の生活に戻りたいとは思いません。今まで楽しいと思っていたものが虚しかったっていうことがよくわかるからですね。しかし私たちの生活が変わったことを見て友達は驚くわけです。彼らには意味がわかりません。なんで毎週日曜日のように教会に行くのか不思議に思います。最近付き合いが悪くなったなと言ったりもします。以前は一緒に飲みに行きどんちゃん騒ぎをし何でもやりたい放題したのに、どう過ごした、放蕩、ここでこう書いてありますが、どう過ごしてしまう、そのようなことも放蕩にも走っていたのに、今はしなくなったからですね。そして何度誘っても応じないとだんだん腹を立てて、あいつはああなんだこうなんだと他の友達に悪口を言ったりもします。しかし神の恵みを本当に知った人は人から何を言われようと再び罪の生活に戻りたいとは決して思いません。なぜなら罪の生活の結末がどのようなものであるかも知っているからです。五節見ると、彼らは生きている人々をも死んだ人々をもすぐにも裁こうとしている方に対し申し開きをしなければなりません。私たちの以前の生活は自分の欲望に従って好き勝手に生きていました。しかし福音を聞いてキリストを信じて以前の罪の生活をやめました。ところが周りの人は特に友達は私たちの生き方が変わったのを見て驚いて、また悪口をも言います。ペテロはここで彼らは神の前に立たされる、申し開きをしなければならないと言っています。そして彼らだけではなくして生きている人々も死んだ人々も全世界の人々全ての人が神の前に裁きを受けることを聖書は教えています。ヘブルの9章の27節にこう書かれています。人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっています。私たちはみんな生まれてきました。生まれてきたものは必ず一度は死にます。死んだ後どうなるのか。聖書は死後に神の前に立たされる。その裁き、今まで生きてきたことの報告をしなければならない。裁きを受けることが定まっていると書かれています。同じヘブルの4章の13節には、作られたもので神の前で隠れおおせるものは何一つなく、人の前には隠せても神の前には何一つ隠せるものはなく、神の目には全てが裸であり定けらされています。私たちはこの神に対して弁明をするのです。あります。黙示録の20章の11節から15節には、大きな白い御座で神の前に立って申し開きをしなければならないと書かれています。最後の審判の時です。人々はおのおの自分の行いに応じて裁かれます。 ですから地上でどんなに裕福な生活をしても、自分の欲望を満たすために満足しても、人には隠せても神にお前には隠せないわけで、もし罪が残れば永遠の損失です。永遠の滅びです。イエス様は金持ちとラザロの話をルカの16章でこのようにしました。開ける方は開いていただけますか。ルカの16章です。ある金持ちがいました。16章の19節からですね。いつも紫の衣や細布を着て、まあ、当時の一番良い、今で言うならばブランド服ですね。とてもいいものでした。毎日贅沢に遊び暮らしていました。ところがその門前に、彼の家の前にラザロという全身おどきの貧しい人が寝ていて、金持ちの食卓から落ちるもので腹を満たしたいと思っていた。犬もやってきては彼のおできをなめていた。さてこの貧しい人は死んで、御使いたちによってアブラハムの懐に連れて行かれた。金持ちも死んで、葬られた二人とも死にました。その金持ちはハデスで苦しみながら目を上げると、アブラハムが遥か彼方に見えた。しかもその懐にあのラザロが見えた。あの貧しかった、自分の門の前で物乞いをしていた、犬がおできをなめていた、あのような惨めな生活をしているラザロがなんと天国にいたという。彼は叫んでいった。父アブラハム様、私を憐れんでください。ラザロが指先を水に浸して私の舌を冷やすように、ラザロをどうぞよこしてください。私はこの炎の中で苦しくてたまりません。そのように金持ちは叫んでいったということです。アブラハムは言った。子よ、思い出してみなさい。お前は生きている間良いものを受け、ラザロは生きている間悪いものを受けていました。しかし今ここで彼は慰められ、お前は苦しみもだえているのです。そればかりでなく、私たちお前たちの間には大きな淵があります。ここから そこへ渡ろうとしても渡れないし、そこからこちらへ越えてくることもできないのです。天国と地獄の間に大きな淵があって、渡ることもできない。彼は言った。父よ、ではお願いです。ラザロを私の父の家に送ってください。私の兄弟が5人ありますが、彼らまでこんな苦しみの場所に来ることのないようによく言い聞かせてください。しかしアブラハムは言った。彼らにはモーセと預言者があります、聖書がありますという。その言うことを聞くべきです。聖書に聞くべきです。彼は言った。いや父アブラハム、もし誰かが死んだ者の中から彼らのところに行ってやったら、彼らは悔い改めるに違いありません。何か素晴らしい奇跡、すごい奇跡が起こるのであれば、彼らは信じるでしょう。復活するのであれば彼らは信じるでしょう。アブラハムは彼に言った。もしモーセと預言者の教えに耳を傾けないのなら、神の言葉である聖書に耳を傾けないのなら、たとえ誰かが死人の中から生き返っても、彼らは聞き入れはしない。どんな奇跡を見たとしても、神の言葉である聖書に耳を傾けないのであれば、奇跡を見ても信じない。現にイエス・キリストが復活しても彼らは信じませんでした。さあ戻りましょう。このように私たちに救いの機会が与えられているのはこの地上の時だけなんです。金持ちはこの地上では裕福に過ごしました。好き勝手に生きました。まあそれも人生です。でも彼は残念なことにこの地上では計算が成り立ってたわけですけど、この地上の計算だけしかしなかったわけです。永遠の命のことは彼は全く興味ありませんでした。そこを計算に入れませんでした。ラザロは貧しいものでした。自分の力ではどうすることもできない。でも彼は誰かから聖書の話を聞いたようです。イエス・キリストを信じて、彼は慰められ永遠に神の国に入れられました。私たちはどのように罪が許されるんでしょうか。聖書は 神が使わされた救い主イエス・キリストを信じるならば誰でも救われると教えています。キリストを信じる者は裁かれません。なぜなら罪が許されたからです。キリストが代わりに裁かれました。これが十字架なんです。そしてキリストを信じた者はキリストの裁きの座というのがあります。これは私たちの罪が裁かれるのではなく、あなたがキリストを信じて行った行い、良い行いが神の前に評価されて報い、報酬を受ける場です。あなたが賞賛を受ける場です。ですから人が見ていようと見てなかろうと、あなたが主に対してするように、人々に対して、家庭でご主人さんに、奥さんに、子供たちに、親に、職場で、そして学校で、あなたが主に対してするように人々にする良いことは神の前に評価されて、あなたは報いを受けます。しかし信じない者は自分の罪が残るので裁かれます。あなたの罪は許されているでしょうか。どうぞキリストを信じてください。そうすればあなたの罪も許されます。最後に6節戻りましょうか。第一ペテロの4章の6節というのは、死んだ人々にも福音が述べ伝えられていたのですが、それはその人々が肉体においては人間として裁きを受けるが、霊においては神によって生きるためでした。死んだ人々にも福音が述べされていたとはどういう意味でしょうか。福音とは良い知らせです。救いの喜びの知らせです。神は私たちを愛し、一人子のイエス・キリストを使わしてくださいました。イエス・キリストは目に見えない神が人となって来られたお方でした。この方には罪はありませんでした。私たちの罪のために十字架でこの方は死なれました。そして葬られ、死人の中よりよみがえられました。このキリストを信じる者は誰でも救われるというのが福音です。この手紙の人たちも福音を聞いて信じました。そして彼らの関わりの人たちも福音を聞いて信じましたが、今は死んでしまいました。おそらくペテロがここで言っているのはその人たちのことを言っているのだと思われます。彼らは生きている時に福音を聞きました。そしてイエス・キリストを信じて救われました。しかし生きている間に人々から裁かれました。不思議に思われました。悪行言われました。不当な苦しみに遭いました。彼らの中には殺される人たちもいました。しかし肉体は殺されましたが、霊においては神によって生きるためでした。それはちょうどイエス・キリストが肉においては殺されたけれども、霊は生かされたと同じことです。3章の18節で私たちはそのことを学びました。キリストの肉体は殺されました。しかしこの方は、霊は生かされました。キリストを信じた者は同じように肉体は死んだとしても、その霊は永遠の命が与えられていますので、神と共に住みます。ですからどんな不当な苦しみにあったとしても、迫害する者たちがいたとしても恐れる必要などありません。迫害をされて最悪は殺されることです。私たち一番恐れるのは死です。でもその最悪な死も私たちにとっては最悪ではなく、神の国に入れられるので、それも最善に変わるものなんです。イエス様は、体を殺しても魂を殺せない人たちなど恐れてはなりませんと言われました。それよりも魂も体も共にゲヘナで滅ぼすことのできる方を恐れなさい。そのようにマタイの10章の28節で言われました。私たちが恐れなければならない方は神だけなんです。神はすべての人を公平にお裁きになります。 神は聖なる方です。ですから罪は憎まれます。同じように私たちも神を信じた、キリストを信じた者として罪を憎み、以前のような虚しい罪の生活をやめましょう。自分のさまざまな欲望に従わずに、神の御霊に満たされて御霊に従っていきましょう。そしてあらゆる行いにおいて聖なるものとされ、神に喜ばれる生活をしましょう。そうすれば神があなたに用意しておられる大きな報いを受けることができます。私たちは恵みによって救われました。神がすべてしてくださいました。最後も私たちは恵みによって神が完成させてくださいます。私たち今その途中にいるわけで、私たちはこの神の恵みの中にいつもとどまり続けることなんです。神の恵みに感謝して生活しましょう。お祈りします。天の父なる神様、あなたの恵みによって私たちを救ってくださり、そしてあなたの恵みの中に私たちを生かし、そして最後もあなたの恵みによって私たちをイエス・キリストの姿へと瞬間的に一瞬にして完全な体へと変えてくださることを感謝します。今しばらく私たちは肉体を持ってこの地上であらゆる苦難の中で苦しみにも遭いますが、しかしそのような希望が与えられているので、私たちもキリストが勝利したように全てに勝利することを感謝します。イエス様の御名を通して感謝してお祈りします。アメン。